無縁墓地。これは俺が体験した話である。その時俺はお客さんからの依頼で動画撮影のためにとある心霊スポットを探していた。医療のための解剖に献身された方たちの墓石、それを探していたのだ。参加したのは俺を含めて合計4人の男性ばかり。もちろん遊び半分というわけでもなく、そこで手を合わせて祈りたいという気持ちで、決して道に迷ったというわけでもなかった。金沢市の宇多津山には墓地公園が多く、その中に目的の墓地も存在していた。スマホの GPS ナビを利用すれば迷うこともなく目的の墓地にたどり着けるはずだった。しかし俺たちがたどり着いたのは全く別の場所にある墓地だった。ただ自分たちが道に迷っているとは少しも思わず、そのまま墓地内をうろうろとさまよった。目的の墓地が見つからないまま、俺たちはどんどんと墓地の奥深くまで進んでいく。そんな時、一緒にその墓石を探していた一人が声を上げた。この先にも墓地が続いているみたいだけどと。だから俺たちは指さされた方向を見た。しかし、俺たちのいた場所からはそれらしき墓地は見えない。仕方なくその一人が立っている場所まで行くと、確かに奥には墓地らしきものが見えた。だがそこに行くには崖のような場所を50センチほどしかない草地を下っていかなければいけないようだった。どうします？俺の問いかけにその場にいた3人は声を揃えて、行くしかないでしょと返してくる。俺はとてつもなく嫌な予感しかしなかったが、それでも彼らの後に続いて細い道を進んでいく。まさに一歩足を踏み外せばそのまま数十メートル下まで落ちてしまう恐怖。そして歩を進める道は今にも崩れそうであり、しかも体を横にしなければ進めないほどに狭かった。恐る恐る進んでいくが、やがて先頭を歩いていた者が無事に墓地へとたどり着いたようで、すごいなここと声を上げた。そうしているうちに最後尾を歩いていた俺もその細い道を渡りきり広い空間に出た。普通ならばそこでほっと一息つけるはずだった。しかしその場所の全貌が見えた時、俺は自分の嫌な予感が的中したことを確信した。来るべきではなかった。生きている人間が絶対に来てはいけない場所、そしてそんな空間がまだこの現代に残っていることに俺は驚いた。俺はその場から動けなくなっていた。その場所はまだ昼間だというのに木々が覆っていて異様に暗い。そして一目で無縁墓地だとわかる墓石や古い木の枝が辺りを覆い尽くしている。ただ問題だったのは、その墓石や木の枝がすべてなぎ倒されていたということ。これでは静かに眠ることなどできるはずもない。いや、それよりも、俺にはその場所にべったりと染みついている恨みの念がひしひしと体に伝わってくるのが分かった。何かがいる。無数の何かが。 それは浮かばれない無縁仏に他ならない。だとしたら、早くこの場所から離れなければ。そう思ったとき、俺の視界にはとんでもない光景が飛び込んできた。ビデオカメラを持参した一人がその場所を撮影している。一瞬唖然として何も言葉が思いつかなかったが、すぐにはっと我に返り、ここを撮影するのは危険すぎる、すぐにやめろ、そう叫んでいた。しかしビデオカメラで撮影していた一人は全く意に関せず撮影を続けている。俺は一緒に来ていたのが全員仕事関係のお客さんなのだということも忘れて、強引にビデオカメラを取り上げた。少し気まずい雰囲気になってしまったが、それでも俺の顔が真剣だったのか、なんとか納得してもらえたようだった。その時、俺の耳を突然強い耳鳴りが襲った。本当にやばい。もう限界だった。俺はその場にいた全員に、一刻も早くこの場から離れなければ大変なことになると説明した。するとどうやらその場にいた全員が、何か得体の知れない気持ち悪さを感じていたらしく、素直に俺の指示に従ってくれた。帰りの細い道も俺が最後尾になって進んだ。その時俺は背後にうごめく何かを感じながらも、それを恐怖として表には出さなかった。俺が怖がってしまえば、その場がパニックになってしまう。下手をすれば崖下まで落ちてしまうかもしれない。そんな思いがあったからだ。そしてなんとか無事に細い道を渡りきり、広い場所へと戻った俺たちだったが、そんなところでのんびりしている余裕はなかった。俺が急いでその場から立ち去ろうとすると、その場にいた全員が無言でそれに従ってくれた。そうしてなんとか無事に車のところまで戻ってくると、急いでその場から走り去ったのは言うまでもない。家に帰るまで俺は異様に興奮していた。あんな場所があんなところにひっそりと存在していることに驚きと恐怖を感じながら。だが俺たちはあの場所に迷い込んだだけ。悪い予感は俺の単なる思い過ごしに過ぎないのかもしれない。そう思っていた。しかし俺の予感は悪い方向へと的中してしまう。そのきっかけはその時同行した一人から送られてきた LINE だった。 LINE には動画ファイルが添付されていた。そしてその動画と一緒に送られてきた言葉はこんな感じだった。Kさんの目でもう一度確認してくれませんか。ただの見間違いだと思いたい。そんな言葉だった。俺はスマホで急いでその動画を再生した。俺は一瞬で固まってしまう。その動画にはその場ではしゃぐ数人と俺が映っていた。そしてその背後には地面の中から何かが這い出してきて、墓石の後ろでゆらゆらと揺れているのが確認できた。俺は見間違いだと思った。 ここまではっきりと映り込むなどありえないだろうと。だからその動画をパソコンに送り、大きな画面で確認してみた。その動画を見始めて、俺は1分と経たずに動画を停止した。そこには、映り込むはずのないものが実体となって映り込んでいた。俺はすぐに LINE を返した。その動画をすぐに消してくださいと。しかししばらくして帰ってきたのは、動画消せません、なぜでしょうか、という言葉だった。俺は試しに自分のスマホとパソコンに保存してあった動画を消そうとしてみるが、やはり動画は何をしても消えてはくれなかった。ただその日は土曜日だったこともあり、対策を講じるのは翌週の月曜日にするしかなかった。本当ならばすぐにでも対策を講じなければいけない事案なのは俺にも分かっていた。しかしそれぞれが家庭を持ち、簡単に出歩くことが難しいのも分かっていた。だから全員で集まって対策を練るのは月曜日でも仕方ないと思った。それまでに何かが起こることもないだろうと。だがその考えは明らかに甘すぎるものだった。土曜日の夜、怪異は次々に起こった。あの場を訪れた全員が同じ夢を見た。それは生きたまま地面の中に埋められる夢。どれだけ助けを求めてもどんどんと土をかけられていき、最後には地面の中から引っ張られて暗闇の中に引きずり込まれるという悪夢。そして怪異は夢だけにとどまらなかった。全員がこれから書く体験を同じ時間帯に体験した。玄関のドアを誰かに叩かれるのだが、目視ではそこには誰もいなかった。家の中を何かが這いずる音を聞いた。家の中から無数の震えるような不気味な声が聞こえてきた。テレビが突然壊れて映らなくなった。土曜日の夜から金縛りに苦しむようになった。家の中から腐ったような異臭がするようになった。挙句の果てには、俺を含めた全員が家の中で腐ってボロボロになった亡者の姿を目撃してしまう。この時点でもう月曜まで待てる状態ではなくなり、全員で集まり対策を練った。しかし頼みの霊能者の A さんはどうしても手が離せないようであり、俺は仕方なく A さんからもらっていた護符を全員に配り、なんとか耐えるようにと指示した。結局A さんと住職に会えたのは月曜日のことだった。俺の話を聞き終えた A さんはいつものように俺を罵倒しなかった。それほど一刻を争うということなのか。 A さんはこう話した。今回ばかりはかなりやりすぎましたね。まあそれに関してとやかく言っている暇はないんですが、とりあえず私はこれから身を清めて火曜日の夜にその墓地へ向かいます。相手をこれ以上刺激するわけにはいきませんから。 私一人で。夜を徹して説得してなんとかなるかどうか、それは私にもわかりませんけど、詳しくは言えませんが、 K さんが迷い込んだのは絶対に近寄ってはいけない危険極まりない無縁墓地みたいですね。そういう場所が簡単に誰でも迷い込んでしまう場所にあるというのも問題なんですけど、それに今回は迷い込んだというよりも誘われたと言った方が正解みたいです。今もずっと K さんのそばに張り付いてますから、もともとは悪いものではなかったと思いますが、無縁墓地に葬られてからの扱いがひどすぎて、今では聖者への恨みしか抱いてませんから、私が行って何とかなる相手かどうかも分かりません。それくらいの強い怨念を感じます。でもできることなら無縁仏は力ずくで退治するべきではないから、だから何とか説得してみます。そう言って少しだけ笑顔を見せてくれた。そしてこう続けた。とりあえず他の4人の方たちには、私と姫ちゃんの念が込められた護符を持ってもらうことで対処します。そして危険なんですが、今回は K さんには通常の護符だけで過ごしてもらいます。 K さんなら他の人よりも少しは耐性があるでしょうから、そうしないと他の人たちは呪い殺されてしまいますから、だから自業自得だと思って何とか耐えてください。怖い思いはするでしょうけど、それだけの守護霊がついてるんですから、呪い殺されることはありませんから。そう言われて俺は思わず背筋が冷たくなった。結局 A さんは月曜日の夜から身を清め、火曜日の午後10時頃に九段の場所に向かった。近くでは住職が待機し、姫が自宅から援護するという形で、そして無事に終わったのが午前1時過ぎだったという。あんな場所に真夜中に一人で行ってしまう A さんには感謝の気持ちしかない。翌日にはこんな電話が A さんからかかってきた。まあ今回はなんとかなりましたけど、それは相手が許してくれたという意味ではありませんからね。また誰かがあの場所に迷い込んでしまえば、きっと命まで持っていかれるでしょうね。とりあえず少し離れた場所に強力な結界を張っておきましたけど、どれだけ持つかは疑問ですね。あ、それと今回の件でしばらくの間は K さんの身の回りで霊的なものを見たりする機会が増えると思いますけど、それは決して悪いものではないですから、特に気にしなくても大丈夫です。まあ自業自得なんですから、それくらいは我慢してくださいね。そんな内容だった。それから俺の身の回りでは確かに怪異を目撃することが多くなった。しかし A さんから悪いものではないと言われているだけで、さほど恐怖は感じない。それよりもやはりあの場所が今も恨みの念を抱いたままで存在し続けていることが俺には恐ろしくてたまらない。なぎ倒されて放置された無縁墓地、そこは決して生きている人間が近づいてはいけない場所なのだから。以上、無縁墓地という題名の話でございました。